大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。先週の3連休から今週の初めにかけては11月とは思えない、まあ言葉は悪いですけども、バカ陽気のあったかい日が続きましたけどね。ようやくこの週末の土日は平年並みの日中の気温15度前後になりそうですけども、でも来週早々月曜火曜あたりは寒気がやってきて、一気に平年より5度近く低い日中でも10度前後の寒い日になりそうなんていう予報が出ていますね。今のうちにちょっと厚手のダウンやコートを用意しておいた方が良さそうですね。さて、そんな風に秋もそろそろ終わってしまうのかというこの時期ですけども、先日晴れた少し暖かい日に里山歩きをしてきたんですよ。私の家から歩いて15分ほどのところに戦国時代に山城があった旧跡があるんですけどもね、あの山城好きの春風亭翔太さんも一回来たことがあるっていうぐらいのとこなんですが、上りは30分、下りは20分ぐらいで、今そのルートがトレッキングコースになっているもんですからね、足腰の筋肉を鍛えるのに時折行っているんですけども、ちょうど紅葉も見頃だし、いつもと違う道を下ってみようとアスファルトの林道までのルートに入ったんですね。初めて通るところですから、左右あちこち観察しながら歩いていたら、その林道ののり面といいますか、木も生えてるし雑草もぼうぼう茂っている中に、何やら薄茶色のものがあるのが目に入りましてね。近づいて行ってみたらば、なんとちょうど出たばかりのリコボウといいますか、花井口の群生だったんですよ。最初はナメコかなとも思ったんですが、虫にも食われていない食べ頃のがね、20本ぐらい取れましたね。今年は9月から暑くて、山のキノコはどこもダメって言われていましたからね。それにしてもこんな時期にトレッキングのついでに花井口がたくさん取れるなんてね。たまにはいいこともあるもんですね。その夜はこの秋初めてキノコ汁を作って食べたんですけどもね。やっぱり初物は美味しかったです。めでたしめでたし。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。今週は珍しく洋楽でスタートです。今も流れている K の SUV の車のアニメの CM でこの曲のカバーがずっと使われています。1971年の曲、メッセンジャーズ、気になる女の子。1971年のリリース当時、日本でもレコードは22万枚売れるヒットでした。今週の1曲目は、メッセンジャーズの気になる女の子でした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、先日私が車に乗りながら NHK のラジオ第一、今は R1 って言ってますけどもね、聞いていましたら、たまたま流れてきて、あ、こんな曲あるんだと驚きつつもちょっと感激した、はじめ千歳さんの洋楽のカバーソングを聞いていただきましょうか。とはいうものの、はじめ千歳という名前を聞いて、あの人ねとすぐわかるのは今30代後半以上の人じゃないかと思うんですけどね。デビュー曲にして最大のヒットは2002年の2月に出た和田摘みの木なんですけども、ということはもう21年前になるわけですよ。はじめ千歳さん、元気の元、元という字を書いてはじめと読ませる珍しい名字なんですが、奄美大島の出身なんですね。そしてひらがなで千歳、これ本名です。1979年昭和54年の1月生まれで、今44歳ですから、デビューの頃は23歳だったんですね。幼い頃から地元の人の歌う島歌を真似していたりしたそうですけども、小学校5年生の時に三線を習い始めたのが、その後プロになる最初の一歩でした。一口に三線、島歌といっても沖縄のと奄美のでは微妙に違うんだそうですけどもね。高校3年生の年には、なんと史上最年少で奄美民謡大賞大賞を獲得したんだそうです。これが評判になりまして、東京のレコード会社から何人もスカウトが来たそうなんですが、本人は美容師になることが夢だったんで、あっさり断っているんです。そして高校を卒業した後、関西の美容院で働き始めるものの、パーマ液のような薬剤にアレルギーが出てしまって体調を崩してしまうほどだったとか、 そこで美容師への道を諦めて奄美へ帰ろうと支度をしていたところ、偶然レコード会社のスカウトの名刺が出てきて、ダメ元で電話をしてみたらすぐに東京に出てきてほしいという返事をもらったんですって。その後はトントン拍子でデビューという嘘のような本当の話なんですけどもね。2002年のデビュー曲和田摘みの木は、島唄独特の拳と彼女の歌の持つ世界観が人気を呼びまして、 CD は80万枚のセールス、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートでも1位になりました。その後の活躍はご存知の方も多いでしょうけども、2004年に結婚してからは活動の拠点を沖縄に移して、東京と沖縄を行ったり来たりしていたんだそうですが、2009年に2人目の子供を産んでからは奄美に戻って、今地元で活動しているようです。これから聴いていただくのはケサラという曲なんですけども、2015年にリリースした平和元年というカバーアルバムに入っている曲です。今でも続いているイタリアのサンレモ音楽祭という有名な音楽祭があるんですけどもね、その1971年昭和46年にプエルトリコ出身の全盲のシンガーホセ・フェリシアーノの歌が2位になりまして、世界中で人気を集めて日本でもヒットしました。日本語訳で一番有名なのは岩谷時子さんの詩なんですが、はじめ千歳さんもその岩谷さんの詩で歌っています。彼女の声質も歌詞もいいんだな、これが。では聞いてください。はじめ千歳さんのケサラ。ちなみにケサラというのは、1956年昭和31年のヒッチコックの映画、知りすぎていた男の主題歌として有名なドリス・デイの歌、ケセラセラと同じように、なるようになるさ、気にするなよっていう意味だそうで、ケセラセラはスペイン語、ケサラはイタリア語なんだそうです。今週の蔵出しは、はじめ千歳さん2015年のカバーアルバム、平和元年から、ケサラでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、もうここまで聞いてお分かりですよね。松本出身の山崎隆監督が、脚本から VFX 構成まで全て考えて作り上げた、ゴジラマイナスワンです。ゴジラの新作としては2016年の庵野秀明監督のシン・ゴジラ以来6年ぶりですけども、ハリウッド版を除く日本製作のゴジラが出てくる作品としてはちょうど30作目。また1954年昭和29年の第1作から70周年記念の作品として作られました。主人公は神木隆之介、そしてヒロインが浜辺美波というコンビ。9月までやっていた NHK の朝ドラ、らんまんの顔合わせなんですけども、実はこのゴジラのクランクインの方が早くて、途中かららんまんの撮影と並行して進んでいた時期もあったんだそうですけどね。その後、らんまんがクランクアップした後も、ゴジラの残りのシーンを撮っていたんですよ、と、先日テレビで放送された特番で、神木くんが喋っていました。大変なハードスケジュールだったそうですけどね。山崎監督は2007年の続三丁目の夕日の冒頭の短いシーンに一回ゴジラを出現させたことがあるんですけども、これがとっても大変な作業だったんで、全編2時間近い作品を作る自信がしばらく湧いてこなかったんだそうです。それが15年経って VFX の技術も進歩したし、刺激になったのはシン・ゴジラがとっても面白かったんで、多少のライバル意識もあったんでしょうね。満足のいくゴジラを世に出せる自信がついたと心境を語っています。物語の始まりは太平洋戦争の末期終戦の直前、特攻隊員として出撃できなかった神木くん扮する敷島光一は、大きな扉の島と書く大戸島という南の島に作られた前線基地で、島の人々にゴジラと呼ばれて恐れられている巨大生物と遭遇します。自分の弱気のせいで他の隊員たちを全滅させてしまったという介護の念を引きずったまま、空襲で焼け野原になった東京に引き上げてきた敷島は、戦後の闇市で子連れの若い女性信子と出会います。これが浜辺美波。子供を含めて3人で生活を始めた敷島でしたが、それからしばらくしてあの南の島にいた巨大生物が東京を襲って、町は再び壊滅します。駐留しているアメリカ軍は大陸のソ連軍を刺激してはいけないという理由で、ゴジラへの武器の使用はできないと宣言されてしまいます。もちろん戦後すぐの日本には軍隊もありません。ゴジラになすすべのない状態だったんですが、旧海軍の兵隊だった人たちが集まって、 民間の組織という立場でゴジラに立ち向かうことになりました。ゴジラを亡き者にするための作戦は、敷島と親しかった元海軍の科学技師野田博士でした。彼は一体どんな方法でゴジラをやっつけようというのか、その作戦とはというようなストーリーなんですけどもね。この科学者の野田には吉岡秀隆、その他佐々木蔵之介、安藤桜、青木宗隆に山田裕貴、銀座でゴジラに襲われる群衆の中に一瞬だけ橋爪功さんが映ってると思ったんですけどもね。出演者の中には名前がなかったんですが、ノーギャラのボランティアだったのかな、俺も出してくれよということだったのかな。もちろん VFX やストーリー展開は文句のつけようがありません。人間模様もしっかり描かれています。先週ちらっとご紹介した旧岡谷市役所でロケしたというシーンもよくわかりましたし、とにかく見てみてください。音も感じてください。最後に山崎監督のコメントをもう一つだけ。観客が70年前に初めてゴジラを見た時と同じ衝撃を味わってほしい。今週ご紹介した新作映画はゴジラマイナスワンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。まず今週はグラシネの音響設備がグレードアップしましたというお知らせです。どの作品も高音質でお楽しみいただけますが、一押しはゴジラマイナスワンのゴジラの方向、はい、吠える声ですね。それから足音はもちろん、破壊神の暴れ回る音が大迫力のサウンドでお楽しみいただけます。まるでその場にいるような臨場感たっぷりのサウンドをぜひ体感してくださいね。いや、とにかく今回はゴジラの足音と吠える声がね、骨の髄まで響いてくる感じでしたよ。骨の髄って若い人には分かんないかな。そして長野グランドシネマズの公式サイトがリニューアルしました。上映中の映画やこれから上映する作品のラインナップはもちろん、グッズや販売中の前売り券の案内ページがより見やすく、スマホでも閲覧しやすいページに進化しました。中でも一番のおすすめポイントは、この番組土曜エンタメ意気揚々のバックナンバーが聞きやすく超進化したことです。再生時間をシフトできるので、まずこのコーナーから聞こうとじっくり番組を堪能できますよ。長野グラシネで検索して新しいグラシネのホームページをチェックしてみてくださいね。また長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい音声ガイダンスの電話番号は 050-6875-0139、 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週のこのコーナーはゴジラマイナスワン公開記念として、おなじみのゴジラのテーマをはじめ、怪獣映画だけでなく日本映画のいろんな音楽を作ってきた作曲家伊福部明さんをクローズアップします。とその割には BGM が軽いゴジラのテーマなんですけどもね。私映画は好きだけど音楽を作っている人までは知らないっていう人でも、この珍しい名字の伊福部明さんの名前は聞いたことがあるんじゃないでしょうかね。テーマ音楽や主題歌の作曲だけではなくて、怪獣映画で言うならばモスラが飛んでいる時の BGM とかね、自衛隊が出動する時のマーチなんかも作っているんですよ。中でもこれも伊福部さんが作ったんだと感心したのは、初代ゴジラの鳴き声というか吠える声ですね。コントラバスの弦を緩めて、それを松ヤニを塗ったなめし革の手袋をはめた手で引っ張ったり擦ったりしながら、そうやって録音したテープの音を回転スピードを速くしたり遅くしたりしたものを多重録音で作ったなんていうエピソードもね、残っています。伊福部明さんは1914年大正3年に北海道の釧路市で生まれて、2006年に91歳で亡くなっています。小学生の時に父親が帯広の隣の音更村の村長になったことで、その地で育ちました。音更といえばアイヌの集落があることで有名ですけども、伊福部少年もアイヌの文化や芸能に大きな影響を受けたといいます。旧制の中学時代からバイオリンを始めたのが音楽との関わりのスタートで、戦後の1946年昭和21年から今の東京芸大の作曲コースの講師に就任しまして、芥川康さん、前住敏郎さんたちを教えたんだそうです。 映画音楽に関わったのは1947年昭和22年の三船敏郎さんのデビュー作でもあった銀嶺の果てという作品で、後にゴジラのプロデューサーにもなる東宝の田中智之さんからのオファーだったとか。昭和20年代後半といえば映画の黄金時代、年に12、3本の作品の音楽を担当していますが、大映の大魔神三部作とか、東映の漫画映画ワンパク王子のオロチ退治、日活の三国連太郎主演のビルマの盾ごと、それに勝新太郎のヒットシリーズザ・トウイチなど、数えきれないくらいの映画音楽を手掛けています。今日はそれを全部紹介する時間はありませんから、怪獣ものに絞ってメドレーで聞いていただきましょう。まずはゴジラシリーズで、自衛隊が戦車や空母などを出動させるときに使われるマーチ、続いてキングギドラの出現とモスラのイメージ音楽、そしてラストは大魔神のクライマックスで使われた音楽をつなげてみました。来年2024年は伊福部さんの生誕110年なんですね。そしてゴジラの誕生から本当の70周年という年なんですけども、何かシネマティックコンサートのような企画がありそうですね。今週のタイムスリップムービーヒッツはゴジラマイナスワン公開記念、伊福部明さんの怪獣映画音楽のメドレーでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まず今週もトップバッターは長野市の猫道探検隊さんです。先週末は新そばならぬ新米を食べに小谷の道の駅まで行ってきました。ここの食堂はかまどで羽釜を使って炊いたご飯が名物で、羽の釜と書いて羽釜っていう読み方でよかったんでしたっけ。5月の連休に初めて訪れて、新米の季節にまた来たいねと楽しみにしていました。あ、読んだ記憶あります。味の方はと言いますと、小谷のお米しかも新米、ご飯の美味しさを再確認するくらいとっても美味しかったです。春を待たずに冬にもう一回行きたいねと楽しみが一つ増えました。行きは白馬から向かって行って、帰りは糸魚川に抜けて上越妙高とぐるーっと一周、天気も良くて楽しいドライブになりました。そのルートぐるっと回ると走行距離は結構出ますよね。それでも食べたい、よっぽど美味しいんでしょうね。そして今週のこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は石川ひとみさんの3曲なんですけどもね。猫道さんは待ち伏せ以外の曲だと3枚の写真、松本隆さん作詞の隠れた名曲です。機会があればぜひ。この3枚の写真というのも待ち伏せと同じように石川ひとみさんの鍋プロの先輩の三木聖子さんのために作られた曲ですよね。ですから2曲続けてリメイクだったという。この後インデックスでは待ち伏せはもちろんかかりますけどね、あとの2曲は私何を選んでるでしょうか。そして石川ひとみさんといえば、高山村の久保の家のじいちゃんさんからメッセージいただいています。石川ひとみさんということで、記憶にあるのはプリンプリン物語、くるみ割り人形、待ち伏せにパープルミステリー、夢回帰戦といったところでしょうか。いやいや、結構詳しいじゃないですか。私パープルミステリーと夢回帰戦は知りません。中でも1981年の紅白歌合戦で歌った待ち伏せは、初出場で感極まったのか歌い出しから音程が外れてボロボロになってしまい、もうぐしゅぐしゅに泣いてましたよね。最後まで歌い切れるのかハラハラしながらテレビを見ていたことを思い出します。しかもあの時はトップバッターでしたからね。また松任谷正隆さんが奥さんが作詞作曲したこの曲について、今ならもろにストーカーですよねとラジオで話していたこともありました。懐かしい。待ち伏せで歌われているヒロインの女の子がってことですよね。その後追伸として、大岩さん岡谷でお好きな牡蠣を堪能されたそうで何よりです。先週は何度も名前を呼んでいただきお恥ずかしい限り、いやいや、久保の家のじいちゃんさん、略して久保んちのじいちゃんさんと言ってましたけどね。教えていただかなければ牡蠣奉行のことは知らなかったですからね。そう、その出張牡蠣小屋牡蠣奉行が長野のセントラルスクエアでも今月9日から27日まで開催されるそうで、大岩さんは15日と22日の収録が終わってから FM 善光寺やグランドシネマズのスタッフの皆さんと連れ立って牡蠣のバーベキューを楽しむことができそうですね。羨ましいって、いやいや、時間的な余裕がちょっとないもんですからね、無理なんですけども。でも羨ましいってことは、くぼんちのじいちゃんさんは高山村からセントラルスクエアまで降りてこないんですか。岡谷に行くのに比べたら近いじゃないですか。 やっぱりおすすめは焼き牡蠣ですから、焼きたては美味しかったですよ、本当に。ぜひ時間を見つけて一回どうぞ。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。映画を見終わった後、2階のゲートを出て左手奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週はその箱の中に入っていたメッセージ、須坂市のドッキリカメラマイナス6さん、6まで来ましたね。今日火曜日、ゴジラマイナス1を見に来ました。怪獣映画史上に残る名作だと思いますよ。怖さも迫力も全てのゴジラ映画の中で一番でしたし、ヒューマンドラマの生きろというテーマに涙がにじみました。神木くんと南さんも朝ドラランマンとはまた違った素晴らしい演技を見せてくれましたし、VFX も期待以上。ゴジラの第一作やガメラ2へのオマージュとも取れる部分もファンには嬉しかったです。山崎監督、そしてスタッフ、キャスト、すべての皆さんに感謝します。次の作品も楽しみですとね。感激いっぱいという気持ちが文字に表れてますけども、あのゴジラが出現してくる大戸島っていうね、年のいった女性のことじゃないんですけども、大戸島、あれは第一作でゴジラが出てくる島と同じ名前ですよね。それからガメラ2というのは金子修介監督の平成ガメラ3部作のことだと思うんですけども、山崎監督のインタビューなんかの記事を読むと、平成ガメラ3部作も好きだったし、ゴジラシリーズでは2001年の暮れに公開されたゴジラ、モスラ、キングギドラ、大怪獣総進撃だったかな、総攻撃だったかな、金子修介監督にはだいぶ影響を受けたようですね。そうそう、ドッキリカメラさん、先週お知らせしました、私が司会をする上田城下町映画祭のチケット当たりましたんでお送りしますからね、ちょっと待っててください。そしてゴジラといえば、こちらはメールでいただきました、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。ゴジラマイナスワン見てきましたよ。公開直前まで全てを秘密にしてきたこの作品、制作スタッフにもナンバー30の名で呼ばれていたんだそうですね。あの阪神タイガースの岡田監督が優勝のことをあれと言ってね、優勝という言葉を使わなかったのと同じで、制作現場ではゴジラと言わずにナンバー30みんなで言い合っていたんでしょうきっとね。戦後ゼロからのスタートの日本に現れるゴジラ、まさにマイナスで、初代のゴジラよりも前の設定、さあどう戦う、オキシジェンデストロイヤーらしきものがあるのかと。これは一作目のゴジラを見てない人はわからないと思うんですけども、怪しい科学者平田昭彦さん扮する芹沢博士がゴジラをやっつける装置としてね、オキシジェンデストロイヤー使って自らの命を犠牲にしてってのが第一作でしたからね。その芹沢博士っていう名前はハリウッド版ゴジラで渡辺謙さんが演じていた博士と同じ名前なんですよね。ワクワクしながらエンドロールまで見せてもらいました。いやー素晴らしかった。次はまた10年後になるのかな、山崎監督ガメラの新作も作ってもらえないかな。そう、さっき言いましたように金子修介監督には影響されたという山崎監督ですからね、共同でそんなのもやってもらえるとファンとしては嬉しいですよね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲、今週は新しいのを聴いてください。10月から始まったドラマ、多部未華子さん主演の一番好きな花の主題歌です。藤井風くん、花。 CD は11月3日にリリースされています。10月からの新しいドラマ、一番好きな花の主題歌、藤井風、花でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は14巡目のイです。イはこれまで石野真子、岩崎宏美、イルカに逸話真由美、石川優子、稲垣淳一、伊藤咲子に井上陽水、そしてイエローマジックオーケストラ YMO、 石川さゆり、泉谷しげる、池田さとしとやってきまして、前回13巡目は3曲ともインストゥルメンタル、井上貴之バンドの懐かしのドラマのテーマ曲なんかをね、3曲聴いていただきましたけども、今回はさっきもすでにメッセージでたくさんいろんな話を紹介しました。石川ひとみさんです。1959年昭和34年の9月20日、愛知県名古屋市生まれですから、今64歳ですね。音楽との関わりは幼稚園の頃からピアノを始めたくらいで、それ以外はソフトボールに熱中していた少女時代だったんですが、小学校6年生の時に名古屋の放送局 CBC ののど自慢番組どんぐり音楽会というので準優勝します。そして高校に入った年、当時渡辺プロダクション鍋プロが全国に展開していた東京音楽学院の名古屋校があることを知りまして、オーディションを受けて合格して通い始めるものの、月謝が値上げされたり両親の反対もあったりして半年で辞めてしまっています。しかし鍋プロとの縁は続くんですね。1976年、昭和51年、高校2年生の秋、鍋プロの新人オーディションを受けて合格したのをきっかけに、当時フジテレビが日本テレビのスター誕生に対抗して始めたスカウト番組、君こそスターだに出場することを鍋プロのスタッフに勧められまして、見事7週勝ち抜きのグランプリを獲得します。高校卒業してすぐ3日後に上京、鍋プロの寮に入ったそうですが、同じ時期に一緒に寮に入った中には、桑江智子、松原美樹なんて人たちがいたそうです。1978年、昭和53年、右向け右っていう曲でデビューして、大学生のファンを中心に人気が出まして、2枚目のシングル、くるみ割り人形は、レコードが6万2000枚を売るスマッシュヒットになりました。インデックス、今週の石川ひとみさんの1曲目はそれです。くるみ割り人形。石川ひとみさんの1曲目は、くるみ割り人形でした。その人形つながりじゃないとは思うんですけども、デビュー2年目の79年からは、NHK の夕方の人形劇、プリンプリン物語では、ヒロインのプリンセスプリンプリンの声を務めて注目されるんですけども、3枚目のシングル、鮮やかな微笑みは、池上線などのヒットでおなじみの西島美恵子さんが作曲。4枚目は谷山ひろ子さんの作詞作曲で、ひとりぼっちのサーカスを出して、その次は吉田拓郎作曲のハート通信と、ニューミュージック界の実力者の力を借りるんですが、ヒットは生まれませんでした。両親とはデビューから4年は頑張ると言って名古屋から上京したそのタイムリミット81年が近づく中で、ブレイクするようなヒットが出ないため芸能界を辞めることまで考えていた頃、新曲として用意されたのが待ち伏せだったんです。荒井由実時代のユーミンが石川ひとみさんの鍋プロの先輩のアイドル三木聖子さんのために作詞作曲したものの、あまり売れなかったためにリメイクって言いますか、リバイバルのヒットを狙って、改めて松任谷正隆さんがアレンジし直してリリースされました。結果、レコードは40万枚売れまして、オリコンのチャートは6位まで上がっています。今週の石川ひとみさんの2曲目は、待ち伏せ。この曲、4月に発売されたものの、チャートを上がってきたのは2ヶ月後ぐらいで、その後当時の人気歌番組ザ・ベスト10で3位に入ったのは8月の終わりと9月の初めという半年かかってのロングランのヒットになりまして、この年の大晦日の NHK 紅白歌合戦にもこの曲で初出場しているんですが、さっき紹介したエピソード、トップバッターの緊張もあってか泣いてぐしゃぐしゃになって歌にならなかったというのはこの時のことですね。インデックス石川ひとみさんの2曲目は待ち伏せでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は14巡目の石川ひとみさんの3曲です。先ほどかけた待ち伏せのヒットによって、翌年82年昭和57年の秋から3年ほど NHK の人気歌番組レッツゴーヤングの司会を田川陽介さんと一緒に務めています。そうそう、 NHK といえばさっき紹介した79年から声の出演をしていた人形劇プリンプリン物語ですよね。主役の声を務めるのと同時にその主題歌も歌っていました。石川ひとみさんの3曲目はこれをかけましょう。主題歌としてシングルレコードも発売されています。プリンプリン物語。石川ひとみさんの最後の曲は NHK の人形劇プリンプリン物語の主題歌でした。 その後1987年昭和62年27歳の年に B 型肝炎を発症して休業せざるを得なくなったり、トラブルや病気を乗り越えて今年はデビュー45周年、7月にはニューアルバムも出しています。今も現役。今週のインデックスは石川ひとみさんでした。ということで来週以降のことをちょっとお知らせしますと、次はうなんですが、うはこれまで宇崎竜童さんがリーダーを務めていたダウンタウンブギウギバンドに後ろ指刺され組、上田千佳と花稜瓶、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、5巡目以降はずっとうで始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、海原千里麻里、上田正樹、ウィークエンドにグループサウンズのビレッジシンガーズ、その後は梅沢富美男、うなずきトリオ、後ろ髪引かれたいや内田あかりなどなどやってきて、2021年の5月22日に完結終了しています。続く絵も終わっているんですが、エポと NSP それぞれ3曲ずつかけた後2回パスしまして、あとは3組3曲 H2O にエマニエル・ボーヤ、エリチエミ、エコーズなどなどやってきて、2020年の5月9日に完結しました。ということで来週のインデックスはオに行きます。オはこれまで太田博美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉慶、大橋純子に岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子のソロ、そしておにゃんこクラブにアニメソングの大杉久美子とやってきたんですけども、すべて3曲ずつかけてきたんですけどもね、こうしてみると圧倒的に女性の方が多いですよね。そこで来週は男性いきましょうか。今はニューヨークを拠点にピアニストとして活躍している大江千里さん。80年代はちょっとアイドルっぽいノリのニューミュージックの若いお兄さんでしたよね。軽くヒットした曲もいくつかありました。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は大江千里さんです。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは、ついに3年間の部活の集大成ロボコンの県大会に行ってきました。ルールは飲み口に蓋がしてある紙コップの積み上げ作業にトライなんですが、直前まで試行錯誤しながらロボットのチューンナップをして、車検も一発でクリアして試合に臨みました。わあ、車みたいに車検があるんですね。金属の素材はこれを使って、全体の重さは何キロ以下とかね、そういう条件があるんですよね、ロボコンは。そして結果は残念ながら1回戦で負けてしまいました。しかし敗者復活戦ではまさかの不戦勝。その敗者復活戦の試合ではたくさんのお客さんが集まってくれて、一段積んだ時にはおーと歓声が出ました。他のチームもきっと一段積むのでも難しかったんでしょうね。本当に自分の中でも最高なロボコンになりました。観客がいて歓声が上がるなんてのは緊張もするだろうけど、注目されてるなっていう喜びにもつながりますよね。そしていよいよ部活動も引退、受験勉強にシフトチェンジしますので、私の番組へのメッセージが月1ぐらいになります。リスナーの皆さん、ご理解よろしくお願いします。サザエ様くんのメッセージ楽しみにしていた人もそれなりにいると思うんでね、受験頑張れよとエールを送ってくれてますよ。では次回もまた聞いてくださいね。じゃんけんぽんグーふんがふふん。本当にメッセージは時間が空いた時にたまにでいいですからね。そして最後は長野市のハージ・ジョリソンさん、お久しぶりです。そうなんです、川崎さん、かっこザ・ボンチのネタですが古すぎますよね。いいんです、80年代初めの漫才ブームのことを知っている世代に分かればあの頃のことが共有できますんでね、それでいいんです。何がびっくりって、あのビートルズの新曲が出たこと。まだ1回しか聴けていませんが、これでいいのかとちょっと思ってしまいました。かっこ笑い。じっくり聴いてみないとダメですね。この番組でも先週私話題として紹介しましたけども、その後聴いてみましたけどもね、今の最先端の AI の技術を使って復活したジョン・レノンの声、あの先週私オープンテープからなんて言ってましたけど、カセットテープだったんですね。ジョンがピアノを弾きながら作っていたデモテープはラジカセかなんかに録音していたんでしょう。そこからジョンの声だけを AI で復活させて今回の新曲 Now and Then になったわけですけども、私も初めて聞いた時、ジョンの声に聞こえないんだけどって思ったんですが、まあとにかく話題としては4人が共演したっていうこと、曲の出来がともかくよりもそれに尽きるんじゃないでしょうかね。 送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。